次に9番三輪忠議員。9番三輪忠議員、
はい。ではちょっと時間もですねかなり迫っておりますけれども、荻野城の、無線、中継所ですね、電波中継所の跡地活用ということで、質問させていただきます。荻野城といいますと、私ら昔から高歌に歌われてまして、荻野城山ということで、この出雲滝のシンボルで、ございます。そして特に、欅がの森が扇形になっているということが一つなんですが、じゃあただ扇形の山 だけなのかなと思いまして、私何もいろいろ調べましたが、荻野城が、登場するのは、南北朝の時代でございます。今から約670年ほど前のことでございます。南北朝で、南朝型の、陣営として戦ったんですが、残念ながら北朝型の、足利尊氏ですね、そちらの方とやって、敗れて、おります。その後出てきますのが、城主が何人か変わっておりますが、例えば、お盾の乱、上杉謙信の跡目争いでございますが、その時、景勝と、景虎が、争ったんですが、荻野城は、景虎型で、戦っておりますが、これも残念ながら敗れて、おりまして、おります。その後、松本氏が、城主になりまして、ただ、その後ですね、豊臣秀吉の家になりまして、当時の、今度上杉、景勝の時代、今度はお前会津の方へ移るというふうになりまして、それと同時に、松本氏もそちらへ移りまして、以上荻野城は廃城になっているということでございます。ただ城はですね、私は本当に当初はのろし台程度だろうと思いましたが、この周辺にはいろいろ城がございまして、その、中心になるのが、荻野城で、ございます。そして荻野城は、昭和30年に、その後ですね、荻野城は、江戸時代は佐渡の金銀が、荻野港から、出雲駅の港を、めがけますと、ちょうど真正面の目印になるというようなことで、と重要視されてきたわけでございます。そして今度は昭和に入りますと、昭和30年に、電電公社、今の NTT さんですね、そこが、ぜひあそこに、無線中継所を、という話になった、ということでございます。それで当時は、第一期工事でやりましたのが、ちょうど城の三島側にある本丸の後に、第一期工事で、建物を建って、おるわけでございます。そしてその後ですね、第二期工事としましては、今度、昭和、確か49年頃ですね、増設ということで、今度、二の丸の方も広げまして、その時、教育園系の方で、発掘調査もやっておりまして、その時の、大きな亀が今、超古民館に飾ってある、多分その時発掘されたものではないかなと思っております。そんな歴史を、いろいろ、あるわけでございます。その後ですね、今、だんだん人工衛星の時代になりまして、当時の、ああいうふうな、中継所は必要なくなったというようなことを聞いておりまして、何年か使われておらなかったわけでございますが、最近ですね、私も7月頃ですね、荻野城、久しぶりに登ってみようと思って、車で行ったんですが、ダンプが、大型ダンプが次から次と来まして、なんだろうと思ったら、ちょうど、NTT さんが建物を壊している最中でございました。それでですね、壊れるんだなというふうに、その時は思ってたんですが、その後ですね、8月の上旬に、以前から荻野城の史跡保存に勤めておられます、荻野城史跡保存会の方が、確か年に2回ですね、草刈りをやられて、2回目の草刈りの時だと思うんですが、行きましたら、フェンスがもう鍵がかけられて、あそこに大きな売り地ということで、看板があったと、それを見られて、メンバーの方、これは大変だと、せっかく大事な土地が、どこへ買われるかもわからないということで、私を見ましたら、株式会社東達という方で、電話番号は03ですので、東京の業者かと思います。そんなことで、非常にですね、あそこは私らにとっては、由緒ある、ただ昭和30年代頃から多分、建物が建てられたと思うんですが、今の時代でまず、本丸とかね、二の丸に建てるということはまず、県の あたりとか国あたりからかなり車が入って、多分不可能じゃなかったと思うんですよ。それだけ当時はまだ残念ながらそういうふうな指摘に対する認識というかあんまりなかったと思うし、当時はとにかくマイクロウェイというのはものすごく大事だという時代だったんで、そちらの方が優先したんじゃないかと思いますが、まあ今後につきまして大変まあ会員の皆さんも危機を持ってまして、私も行って、ああこれもそれであのピースのフェンスに囲まれてまして中へ入ることはできません。それで個人の方がこれね、もし非常にここを理解される方でも買ってくれればいいんですけど、そうでない場合はもう入ることもならんし、というのは変に入るとね不法侵入になりますのでね、これは大変なことだなと、まあ、思ってきたわけでございます。この件につきまして、この中継所が建設の時のですね経過と、まあ、私もちょっと、調べたんですが非常に不明ですが、まあ、いろいろ当時の、社会情勢によって建設されていますが、その辺ちょっとお分かりでしたらお聞かせ願いたいと思います。
町長いいですか。建設時の経過町長
通告によります中継所建設の経過は、まあ、皆さんがおっしゃった通りです。それ以上のことを申し上げることはない。はい、そして TS 後 NTT から施設については話はなかったかと。
それは長長まだ、長長それまだです。
あんたのおっしゃった通りです。
はい、9番宮田氏に。
今町長の方からは私の、まあ、今ほど申し上げたということですが、まあ、いろいろまだこのほかになんか経過があったようにちょっと思うんですが、それをちょっとお聞きしたかったんですが、まあ、それはあの、これ2番目のですね、質問に、ともしでしたら、まあ、そんなことで私ら、当時は、電電公社、まあ、国の、まあ、一つの機関でございましたが、まあ、今、民間の NTT になってますが、まあ、ある程度これあの当時の関係からすればもう何でもかんでも自分たちの土地であるんだから自由にということなんでしょうけれども、まあ、やっぱり今までですね、町としてもやむにやまれず、まあ、多分町なり、まあ、個人の方だと思うんですが、買われたと思うし、本丸と、まあ、二の丸ということでございます。二の丸はですね、その後、まあ、作ったその後、まあ、出雲崎の、荻野城址につきましては町の文化財の指定を、受けておりまして、そしてあの県の文化財の話があったというふうに聞いておりますが、残念ながら、本丸二の丸等はそんなふうに、建物も建っておりますので、まあ、非常に難しかったということで今は、荻野城の樹葬が県の天然記念物に、なっているという経過で、ございます。まあ、そんなことであの今回ですね、停止後それでまたさらに、あと、今回さら地になって、まあ、売却というふうな形になっているんですが、そういうふうなのは、町の方に、まあ、これこれこうだが山崎さんどうしましょうかとか、なんかそんな話はなかったんでしょうか。それを伺います。
町長
全く聞いておりません。
9番宮田氏。
はい、9番。それですね、たまたま今回ですね、保存会の方が、看板を見つけられて驚いていたんですが、その後ですね、こういう看板があったとか、ふうなことは全く町としては話はなかったんです。情報としては誰かがこう見られて町の方にこういうことになってるよとか、そういったこととか、それからこの本丸と二の丸の土地がまあ売却されるということについて町はどういうふうに考えておられるのか。
町長、
まあ、跡地については転売のにさらに言えば転売がされております。商取引における個人の取引に対して私はコメントする立場ではございません。
9番宮田氏。
はい、9番。で今町長の答弁はそういう形でございますけれども、私としてはあのですね、跡地中には入れませんでしたけれども、あのフェンス越しに見ましたら、非常に眺望もいいわけです。今荻野城は残念ながら以前は結構荻野城に登りますと結構、まあ、海の方ももちろんですし長岡の方も見えたんですが、最近は残念ながら特に長岡の方はほとんど、頂上からは見えませんというのは、県の文化財になっておりますから、むやみに枝を切ったりとかいうことは禁止されているということで、非常にあの頂上を刈るには本当、まあ、草はいいんだと思いますが小さな臓器も多分、刈ることもできないような状態じゃないかなと、まあ、それだけ、まあ、県の文化財ですから規制は、まあ、厳しいというふうにまあ聞いておりますが、 せっかくですね、荻野城、町のシンボルでございますけれども、大いに、地元の町民の方はそうですが、また他の方からも大いにですね、荻野城へ登って、あ、荻野城でこういう山なんだと、あ、ここへ行けば非常に眺めがいいよというふうな方をなっていただけたら、もっと、この交流人口といいますかね、出雲崎をアピールする場になるかと思うんですが、私は今後ですね、跡地をですね、全部がどうか分かりませんけど、ちょっと全部がいいのかどうか、今ちょっと私としてはまだ、考えるところも言いませんけど、せっかくのああいうふうな場所がですね、今度空いたわけでございますので、なんとかここをですね、活用を考えて、場合によっては、保存会の方もいろいろ今考えておられると聞いておりますが、そのようにまたぜひですね、検討していただきたいと思うわけでございます。そのようにお願いいたします。
町長。
そうですね、保存会の皆さんも教育委員会でこの前の経緯をしっかりとお聞きになりながら説明をして了解されているということでございます。私もですね、現場へ行ってまいりました。眺望がいい。眺望は本当に限られた視界ですね。長岡川が見るのは、あとは杉林とね、限られた視界しか見えない。出雲崎川から一切見えない、ね、さてそこでね、今おっしゃるようにその跡地をどう活用するか。しかし皆さん、今あの広大な土地、草ぼうぼうですね、持っている方々の土地、荻野城にも2、3日前登ってまいりました。保存会の皆さんが本当に頑張って整理されています。なおかつ完璧ではないです。一生懸命頑張って待ってます。本当に感謝しなきゃな。まだ草も刈らなきゃな、何もしなきゃな、ね。さてそこでね、荻野城にはですね、あんた方もお若いでしょうが、昭和49年3月に荻野城の頂上にですね、これは出雲崎町の指定文化財ですよと第1号として銘打って立ってありますね。それを受けて昭和56年の7月、荻野城跡としての素晴らしい日が立っています。そしてその時間下がったときに、これは朽ちておりますので再定します、本丸跡地という木柱が、これちょっと朽ちて倒れておりました。そして皆さん、あの跡地を遺跡でもない、文化財でもない、他に転売をされて目的がどうされるか私は分からない。どういう目的であの土地を求め、あの土地に対してどういう投資をして町の観光なりプラスアルファを求められるのか、それをお尋ねし、私はね、提案があったら考えますよ。今皆さん、あこに荻野城でも再生しますか。私は逆にね、今売りに出されてインテリアって買った、その人がまた売った、私は逆に言うならばね、買った人が、いや、あの眺望がいいと、よし、そこに施設を建ってね、大勢の人を呼びたいという投資をしていただければ大歓迎です。逆にそういうことによって荻野城、今はやっぱり皆さん誰が見てもね、それは確かに本丸二の丸だとここでしたよという表示が分かります。私誰が見ても今荻野城ってここだなと、日も経ってるんですよ。指定文化財第1号ですよ。いいじゃないですか。そういうことで皆さんからご理解をいただいて、荻野城の頂上に立てばあらゆるところの眺望を聞きますよ。わずか限られた視界のあの場所に何をするか、何か目的があったらね、皆さんの方でただ目的もない土地をね、ある人は私に言いました。あの看板に掲げてある電話しました。莫大な、ね、借りだですよ。そういうことを知っておられますかね。だから私はね、先ほど 30年代鉄塔を建った本丸跡地だった。しかし私はその当時の為政者がね、そこに建てることによって荻野城を売り出し林道廃金コースが整備されるであろうという付加価値を求めて私はやれたと思うんですよ。今私はね、そういう先人がそれぞれの地位を出し苦しみながらもやられたことに対してこれは私はコメントすべきじゃない、すべきじゃないと思いますよ。そういうこと言っちゃならないんです。だから時間は経過しました。現実を見つめた中において最善のベストを尽くすということが大事じゃないでしょうかね。だから私は皆さんのお叱りをいただいても目的のない土地を莫大な金をかけて、しかもあの広大な土地を誰が管理するんですか。私は皆さんから素晴らしい提案、それも費用対効果ですよ、財政務事務所が、これから江戸の秋町はね、渡辺の価値に似てるな、見たくりはダメだよ、ね、まあ、天領だ、そういう投資はね、控えなさい、これからの江戸の秋町の人口増やすためには、子供をいかに育て、皆さんからいかにこの環境のいい町を作る、これ徹底的にやるんだから、私ははっきり申し上げて、無駄な投資はしたくありません。
9番、三輪忠議員。
今、町長からですね、いろいろ、ま、あの答弁があったわけでございますけれども、例えばですね、今、民間がですね、ただ黙っていたら、まあ、民間がですね、今、例えば、町がね、ある程度こういうふうな形でもしですね、民間が買われて、それを利用にして当たっても、全くここはもう何があっても私の土地だから、町に行こうとかね、そういうことは一切考えないとかいうことになると、まあ、あの町がもし取得が難しいのであれば、その買われる方についてね、まあ、NTT あたりにできたら、町のそういうふうな希望に沿った形で、なんとか、理解をしていただきたいとか、そういったのも一つの民間の、活力になるかと思うんですよね。まあ、何もかも、ま、私は町が、買ってどうこうということではなくて、ただこのまんま知らどこに買われてどうこうということでもなくて、後から買われて、いや、困ったいね、それ損害の盾に持ちは困るねということになると、まあ、非常に大変なことになるんで、ある程度私はですね、NTT さん等に、まあ、NTT さんも売ってしまったということになるんですが、まあ、当時の、それこそ何十年も前にそういうふうな、非常に苦渋な選択をして、まあ、当然プラス面も考えての話かと思うんですが、そういった経過もですね、理解してもらって、やはりこれからぜひこういうふうな形で、活用できないかというふうなことはですね、やっぱり町の方からそういうふうな今後提案等があれば、ぜひ町の方から強力に働きかけていただきたいと思うわけでございます。じゃあこのことでお願いしますが、
はい、特に、
はい、
特に、はい、あ、町長、
行政の立場でどうでしょうかね。それは宮さんなり議員なり個人がね、皆さんあの土地をどうするんですかというようなお問い合わせだと思うあり、まあ先ほど申し上げたようにね、商取引の中で取引されている土地ですから、ただしですよ、まあその後のどういう建物を建てどうするか、まあその件はね、どういうルートでどうしたらいいか、これはちょっと慎重を期さないとですね、なかなか難しい問題も出ますよ。どういう業者か私も分かりませんからね。だからそういう面でね、まあ私は今の土地、あんた方の土地を買いましたね、あの土地をどう使いますかね、使うときには町に連絡してください。私今のところはちょっとですね、これは行政の立場ではね、ちょっと難しい面がございますよ。まあ、慎重に対応しながら、宮さんのおっしゃるように、まあ、私たち町ではなくて、あらゆる人たちの協力を得ながら、情報はキャッチしながら、私が前段申し上げたように、あの土地ができる限りですね、町の要望に沿ったものができることを期待をしながら、まあ、前向きに取り組んでまいります。
9番、宮田氏、
はい、今、町長の方からですね、まあ、本来は違うんだけれども、まあ、いろいろとですね、方面からまた、情報なり取ったりというふうな答弁いただきまして、まあ、私もですね、またいろいろなところにですね、少しでもこう町の プラスになるようにと、あとにあまり悔いが残らないような形で総括で経費がかければいいというものじゃないし、まあ、当然費用対効果という面もございますので、まあ、その辺もですね考えてまたいろいろとこれからちょっと研究したいと思いますので、はい、その辺は、お願いしたいと思います。私これ以上で終わります。
はい、以上で9番宮田氏議員の質問を終了しました。これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。傍聴の皆さんありがとうございました。また感想等をお書きください。よろしくお願いします。